それでは、ガラテヤ書の4章を開いてください。今私たちが、このガラテヤ人への手紙を見て、彼らが律法主義の中に陥ってしまっているところを、パウロが何とかして自由を取り戻すべくですね、考えを直そうと、しているところを読んでいます。で、前回は神の約束と律法の関係について見てきました。で、私たちがキリストにあってアブラハムへの約束を受け継ぐものとされています。で、神を信じたアブラハムが神の祝福を受けるためのこの義を信仰のゆえに受けたという事実があって、同じように私たちがキリストを信じるその信仰によって神の祝福を受け継いでいるんだよという恵みの世界ですね。私たち何もしてないのに、いや、呪いを受けなければいけないのに、それでも神が私たちをキリストにあって祝福するとお決めになったわけなんです。で、なぜなら行いによっては呪われる、律法によってそれが明らかにされました。で、その呪いの方はキリストが身代わりになって受けられたということです。でですね、ここで一つの疑問が浮かぶんですね。それは、なんで律法がでは与えられたのかという疑問であります。神がアブラハムに約束を与えられてですね、でもしそれで十分であれば、出エジプト記の20章以降のですね、あの律法というのはなくてもよかったんじゃないかということになってしまうわけです。そうですね、そのままアブラハムが約束を与えられて、あの出エジプト記の20章から一気にざっくりと、なんか、なんだろうね、わかんないけども、カッターでですね、新約聖書まで切ってしまってですね、でそれでイエス様が現れてもういうことになるじゃないかと、なんで律法が与えられたのかということになるわけですね。で、ユダヤ主義者はですね、そこで私たちはイエス・キリストを信じるだけでは十分ではないと、他にもいろいろな規則を守ることで救いを成し遂げると、律法が与えられたのであるから、アブラハムがこの祝福の約束を受けたその後にですね、律法が与えられているわけだから、それを通して救いが成し遂げられるんだと、アブラハムの約束だけじゃないんだよと、でこのようにね、言っていたわけです。もっともに聞こえるじゃないですか。今こうやってバーッと僕が教えて、これですよとかって、なんか力入れて言ったら、なんかだ騙されないように気をつけて騙されてしまうかもしれない。で、ガラティアの人たちは騙されてたんですね。それで、で、約束というのは遺言と同じであることをこの前お話ししました。実はギリシャ語においてはこの、契約のところが遺言と訳すこともできる。で、英語のテスタメントっていうのは遺言でもあるんですよね。この契約というところ、訳されているところはですね、で遺言を考えてみてください。途中で変更されることはありません。人が死んだ後ですね、遺言が直されることはないわけです。だったらば立法が付け足されることによって義と認められる、この救いを得るということもあり得ないわけなんです。では立法は何のために与えられたのかという質問に対して、疑問に対してパウロは明確に答えてました。キリストが現れるまでの養育係であったということですね。24節、3章の24節にありました。律法によって自分が罪の下にいることを知ることができたわけです。自分で自分を救えないことを知ることができたわけです。律法の行いによって決して義とされないことを律法自体がこれでもかというばかりに明らかにしました。そして律法の中には罪を犯したことに対する償いというか、贖いとしての生贄の制度もありました。牛や羊の生贄、祭司による仲介、血を流すことによる神の許しが律法の中に示されています。ですから、イスラエルの民は まず自分が自分で救われないことを悟ることが、こう主に導かれることが可能なわけですね、立法として。そして身代わりの死と流される血によってのみ罪が許されて現れて、神の憐れみによって賜物としての義を受け取ることができるということも知ることができるわけなんです。これをちょうどこの養育係という言葉、これ監督と言ってもいいかもしれませんけれども、子どもがこの、強い監督の中にいて大人になるように、そのキリストが現れるまでの間はその監督の中にいたのだとですね。で、時が満ちた時にこのキリストが現れたんだということだったんですね。そして26節で、今はキリストイエスに対する信仰によって神の子供ですという言葉が出てきました。神の子供。で、今日はその神の子供という言葉が、あるいは神の子って言った方がいいですね。英語だとサンって言って、息子と子供というのはチャイルドですね。違いますね。で、神の息子という意味をですね、私たちは今日じっくりと見ていくことになりますけれども、このアブラハムの約束を受け継ぐ子孫となったということが3章の29節に書いてあります。で、このようにしてこの私たちは、計り知れない富を受け継ぐことができた、世界の相続を受け継いでいるんだというルーツが新たにできたわけです。アイデンティティと言ってもいいでしょうね。で、私たちってね、この自分が何であるかっていうアイデンティティっていうのをいつもこの空気のようにして、いるんですけれども、あるんですね。あります。で、日本という国はなかなかそれが意識されない同質の文化の中にいますというのは、何か言ったらまず島国ですね。そして、大和民族、でも実は沖縄と北海道は違う民族なんですけどね、アイヌの人と、あとは琉球の人がいますから違う民族 でそれぞれ違う歴史を持っていた中で、日本で途中に日本国の中に入れられたわけですけれども、でもそれでもやっぱり同一民族で、言語も日本語です。他の言語で話されるということはほとんどありません。で、これ疑いのない、もうなんか当たり前じゃないですかっていうのを思われるかもしれませんけれども、ちょうど大阪の人が2カ国語のように、標準語と関西弁を話す、でもそれでも同じ日本の文化ですけれども、それと同じようにですね、例えば中国であれば少数民族の人は方言を話すかのように全く違う言語を日常会話の中で話しているわけなんです。でも中国人というアイデンティティがあるわけなんですね。で、このようにしてアイデンティティっていうのはなかなか探られることはないんですけども、クリスチャンになるとですね、このアブラハムの約束の子孫になったんだっていうのは、これとてつもない大きな祝福なの でこれがキリストにあるものだっていうことによってですね、今まで私たちが所属している貴族意識っていうか、所属意識というものを超えて一つにされているということを意識することができるわけなんです。それがこの28節ですね。キリストイエスにあって一つだよって、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありませんと、このように言っているわけなんです。で、ローマの社会の中では主人と奴隷がいたわけですけれども、キリスト教会の中に入ったら、この前お話しましたよね、この自分が主人で、奴隷がもっとこの成熟したクリスチャンで、ね、もうずっと長く信仰生活を守ってて、教師の務めが与えられていてね、信仰、新しい信者である主人がね、奴隷が教師となって教えてるってことは、そういうの起こってたと思うんですよ、ね、一つなんだよっていうことですね。で、4章に入ります。で、もっとこのね、4章に入ると、この今まではなんていうのかな、純粋な教えについて話してましたが、 4章に入ってくると、ガラテヤの信者にもっと個人的に訴えかけていきます。で、分かりやすい例えを用いながら、この律法の中に戻ることのとてつもない、どうしようもない愚かさを具体的に説明していきます。では一節から見ていきましょう。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。この相続人という、約束による相続人という言葉の大きさ、私たちなかなか実感できないんですね。どうでしょう。約束による相続人って言われても、なんだろうなって思いません？クリスチャンになるときに天国に行けるよって言われて、まあ、天国いいとこに行く、それで全てが終わりなんだって、もうそれで永遠に神様と過ごして天国でっていいところに行って、大体こんな感じですよね。まあ、天国を受け継ぐっていう意味ではそれも一つなのかもしれませんけれども、アブラハムに神が約束されたそのことの相続なんですね。とてつもないです。これ何かというと、王族の息子になった、娘になったっていうことですよ。金持ちになったっていうことです。分かんないですよね、なかなか。まず日本はそれぞれ固有の私有財産があってですね、で昔はでも王国ですから、王からまあこの借り入れるっていうかな、この土地も含めてね、そして税金を払っていくっていう感じですから、基本的に王の土地っていうか、まあ、そういう中で王の息子になっているっていうことは、どういうことかあんまりわからないです。日本国には、まあ、皇室があります。天皇陛下がおられて、皇后がおられて、で皇太子もおられますけれども、自分がそこになった、そこにいると、あんまりイメージ良くないかな、なんか窮屈な生活されてるなとかって、なんかそっちの方がなんかイメージが強いかな。なかなかイメージ湧きませんよね。なんかやっぱり日本の皇室ってなんか倹約家っていうイメージも私もありますから、なんかその豪勢な生活をしてるとかですね、なんかあんまりそういうふうに見えないですよね。でも私たちの地位が地上の王室よりもはるかに高いところにあり、富も莫大だと言ったら想像を少しはできるかもしれません。国々を治める神の国がキリストにあって存在していて、その御国を受け継ぐものとなったという、そういう意味なんです。で、黙示録の1章の5節と6節には、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放つと。で、私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださったのであると書いてあるんです。キリストと共にすべを治める。だから私たちの群れがどんなに小さかろうが、そこに神の国を望ませておられるんだということですね。で、そこでパウロはですね、この人間的な例えを使って、この相続人というものを考えていきます。で、まずですね、今読んだように、成人に達していないと、たとえ大きな相続が約束されていてもですね、後見人のもとで奴隷と変わらないように生きていくということを話しています。自分の相続するものについてどう取り扱うという権限がなく、 大人になるまでは後継人や管理者が物事の善悪を教えるためにその子をしつけるということですね。これローマ社会の中ではあったんですね。これが、少年が7歳になるまでは幼児とみなされており、17歳までは、なんかこの紫色の帯を服に巻かれるそうなんですね。で、17歳になったらその服からまた違う服に、まあ、取り替えられて、まあ、大人になった印が与えられるわけですけれども、25歳になるときにようやく仕事に関わる法的な権利が与えられるそうです。ですね。で、ユダヤ社会の中ではバルミツパっていうのがありますけれども、儀式は13歳に行われて、その時に大人になったということですけれども、まあ、それまではですね、人間の社会の中にある子どもから大人までになるこの移行を、このパウロがですね、立法からキリストの現れる日までの説明としていくわけなんです。わかりますか？イスラエルの民に神はアブラハムの子孫の約束を与えておられましたけれども、相続人なんですけれども、立法という後見人の監督のもとに置かれていたわけなんです。で、この世の幼稚な教えのもとという言葉が書いてあります。で、この幼稚なって言ってるのは、子供に対してこのことを行いなさい、あのことを行いなさいってこう言っている数々の教えですよね。ちゃんとご飯の前には手を洗いなさいねって、洗ったらおやつが後で食べられるよってこうなるじゃないですか。で、それと同じように立法がこれこれを行えば祝福されるという非常に具体的な約束を与えてくださいました。そして立法そのものは非常に具体的な生活の事柄を取り扱っています。イスラエルの民が共同体として生活していくときに、生活できるように生活の細かいところにまで規則を定めておられました。食べ物についての規則、仕事上の取引、結婚関係、戦争についての制約とか、とにかくいろんなことをね、この定めていました。立法を学んだらね、この、出エジプト記の20章からこの見ていくと、本当に細かいことをね、この定めておられたことをね、思い出せるでしょうかね。例えば違う撚り糸で、この服を作ってはいけないとかね、超細かいじゃないですか。あと戦争してるときは、その自分たちの宿営で用を足してはいけないと、外に出てとかね、なぜかちょっと聖なる私がいるからだとかね本当にもっと細かいこともいろいろありますよ。例えばなんかなんだっけ、汚れた動物がね、なんかなんか落ちてきたら、そこにあるものをどうするにするかとかね、いろいろありました。で、そういうことですね、この個人生活とか社会生活とかで秩序と調和の正しく取れた生き方をすることができるわけなんですが、もしそこにですね、神と自分とのこうなんていうのかな、神への信頼に基づく愛の関係ですね、で、そこにある喜びや平安がなければ、外側としては秩序は保たれていても、内実が伴っていないというか、子供がこれをしなさい、あれをしなさいって言われて、はい、これをやりますって言ってる時に、それと同じように立法もただそれをこの守っているだけであればね、この神様と自分とのこのもっと深い関係がどうなっていくかっていうことがわからないままなんですよね。これがこの世の幼稚な教えというふうにパウロは言い表しているわけなんです。例えばね、このことを教会生活に具体的にね、例を出してみたいと思います。まあ、パウロもこの時期においてはこれが一つの大きな例だったんですけども、今も私もね、この教会生活の中での例を出してみたいと思いますが、11献金。今の私たち教会に対する命令なのかっていうのはよく議論されます。マラキ書の中に11を捧げなさいという命じられている部分がありますよね。で、立法の中ですよ、これはマラキ書ですから、預言者っていうか。でもイエス様 もうないがしろにはされてなかった、ないがしろにしてはいけないとマタイの23章に書いてあります。でもそこだけで、あとは特別な強調は新約聖書の中にありません。だからこれは旧約のものであるという解釈をする人たちが多いし、あらかた間違いでもないです。で、新約聖書の中には、神は喜んで捧げるものを愛しされるとか、少なく巻くものは少なく刈り取り、多く巻くものは多く刈り取るという約束などがあるのみなんですよね。そこでね、じゃあ十一献金というのは旧約なんだから、私たちは新しい、ね、約束の中にいるんだ、契約の中にいるんだから十一献金しませんという、今お金が今日は今月はきついですから、ね、そんなに捧げませんと、という立場を取ったらどうかというと、実はですね、新約聖書というのはさっき言ったように愛の関係なんですね。これから見ていきますよ。父と子との関係なんですよ。神が御子を惜しまずに与えられた捧げる愛があったわけです。ご自分の息子という対価を払ったんですよ。その愛に触れている人が10分の1についてなんかきつすぎるとかなんだかって言っているということは、何が問題かって言ったら、その10分の1が捧げられるか捧げられないかって話じゃなくて、御子をお与えになったほどにお捧げになった神様の愛に感動しないっていうのが問題なんですよ。だから10分の1どころか10分の2、10分の3っていうふうに、もうだって全て自分のものが神のものになって、これほどに神に愛されたものが、全てをはあなたのものですから、私はあなたにお返ししますと捧げていくのが、これが新約の考えであって、大人の考えなわけなんです。で、このように、10分の1以下を考える人もいれば、これを真面目に考えて、今度は10分の1献11献金は手取りなのか、それとも所得税控除前の給料からの計算なのかっていう、これ真面目に私は質問を受けたことあります。で、真剣に考えると思うんですよ。でもね、これもね、いずれにしても、その反対してる、この11献金反対する人も推進してる人にも忘れられてるのは、今言った御子を捧げられたっていうこの愛、その応答ですよね。で、具体的な指針を幼稚な教え、つまりそのまだこの定まってない人に対して、この規則みたいな感じで、これをじゃあ分からない、じゃあちょっとね、今じゃあ給与明細ちょっと持ってきてって、あ、これいくらだね、じゃあまずね、じゃあ自分の口座はどこにあるのって、三井住友って、あ、そう、じゃあそこにね、そこ行って給与明細もらったら、今度は家、銀行まず行って、そこから下ろしてごらん、この額をとかね、こういうふうに教えていくってことですよ。で、あ、これやってればいいんだってなったらどうですか、幼稚な教えでしょ。幼稚な教えでしょ。こういう話をしてます。そして4節です。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですと。定めの時が来たと。成人になった時に遺産を受け取ることについて、この精密な法的手順をローマは行っていったそうです。で、それで自分の財産として実際に受け取ることができるわけですけれども、で、この定めの時ということを彼は、その大人になった時の定めの時を使って、キリストが来られた時を説明しています。主が世の救いのために来られて、この定められたのはこの御子を使わされた時ですね。で、今から2200年ほど前のことです。あ、間違えた。2020年ほどです。失礼しました。2020年ほどの前のこと 時はローマ時代。で、ローマがついに帝政、わかりますか？ローマ帝国になった。今までローマ共和国があったんですね。それからローマ帝国になって間もない時でした。で、国々が戦いが繰り広げられて、内乱も起こったというか、この、ローマの、このカエサルのね、グループの中で、ブルータスお前もかとかね、なんか有名な言葉あるじゃないですか。なんかいろいろとこの戦いが中で起こっている中で、ついにアウグストが初代皇帝となったのが紀元前の27年ですよ。それから約13年後に、13年後じゃない、ごめんなさい、23年後か。そうですね、失礼しました。23年後に主がお生まれになりました。そして覚えてますか？住民登録をすべく全世界に勅令をアウグストが出していますよね。で、ヨセフは身ごもっていたマリアを連れてベツレヘムに行ったということを覚えていらっしゃるでしょうか。で、ローマ帝国が始まって、パックス・ロマーナというものがよく言われる秩序が確立されました。パックスっていうのが、なんていうのかな、平和ですね。平和の秩序。で、ロマーナっていうのはローマですよ。今はパックス・アメリカーナって言われます。これはアメリカ合衆国が世界の警察のようになって、または文化や経済においてのその強大な力を持っているから、世界が、まあ、秩序を持っているという意味ですね。でも今弱くなっているので、中東で妖怪のようにもうなんか今まで押さえられていたものがうじゃうじゃうじゃできてるわけじゃないですか。内戦も起こってですね、いろんなこと起こってるわけでしょ。でも、それまではこの強かった。で、ローマも同じようにしていろんな騒乱やいろんなことあって、例えばごめんなさい、話をね、もっと分かりやすく言ったら、日本史が分かる方は、徳川幕府が始まったらね、関ヶ原の戦いの前はすごいじゃないですか、戦国大名で。で、それから徳川幕府が始まったから、江戸時代に参勤交代とかいろいろやらせて、戦争起こんなかったでしょ。これをね、パックスって言うんですよ、簡単に言うと。平和な秩序って言うんだ、ね。秩序があって平和であると。で、もちろん力によってそれがあって、で、唯一ローマが非常に嫌ったものがあって、それが反逆罪ですね。で、これに対しては極刑を設けて、故に十字架刑があった。で、そのような中でイエス様がお生まれになりました。で、これとっても大事なんです。パウロもね、王のために、高い地位のある人のために願って取りなして祈りなさいと、平穏な生活がすることが、ね、できるためにっていうふうにね、パウロは言っていたように、ある程度のこの平穏な状況というのは、この福音宣教においてとても大事になるわけです。で、ローマの時はこれがすごかった。何がすごかったっていうか、今で言ったらインターネット革命みたいなことが起こったわけですよ。何かというと、全ての道はローマに通じるっていう言葉があるように、ものすごい交通網が発達したわけなんです。今でも遺跡が、イスラエル、あとヨルダンに行ってもありますし、あとはトルコに行ってもありますし、おそらく今ね、シリアでね、ズタズタになってますけど、シリアに行ってもあるでしょう、遺跡がね。で、もちろんヨーロッパの方にたくさんありますよ。で、その交通網がしっかりと整っていたの、いたために、このパウロが宣教するときに、瞬く間に、その、この異邦人宣教という世界宣教がね、することが可能になっていたわけなんです。で、あともう一つは言語がすごいですね。ローマ帝国といって、ローマ時代なんですけれども、当時話されていた言語がギリシャ語だっていうのはちょっと不思議に思いません？ラテン語あったんですよ。で、実際にイエス様十字架につけられた時、ラテン語でもね、書かれてたんですね、罪状が。ギリシャ語の他に。あとヘブル語も書いてありましたけども。あれ？ってなるじゃないですか。で、それはね、ギリシャ帝国が支配していたんですね、このローマ帝国の前には。 で、その時にですね、ギリシャ文化とか文明っていうのはもう人のね、全部意識に全部染み込んでいきました。ギリシャ文化とか文明とかギリシャ語というのがですね。それでローマが支配しても、この一般市民においてはギリシャ語がずっと使われていたわけなんです。でね、ギリシャ語ってすごいんですよ。正確な言語なんですね。機械的な言語と言ってもいいかもしれませんけども、語彙数もものすごいたくさんあるし、一つのことを言い表しても3つか4つかこうやっていろいろとこうあるんですね。まあ有名なのがアガペとかフィレオとかね、エロスとかっていうこの愛の言葉があるでしょ。他にも一つの言葉を表すのに知るって言っても、直感的に知るっていうのと、この経験上知るっていうのは意味が違ったりですね、全く違う単語が使われていたりとか、正確に知ることができる単語が、しかもローマ帝国の中でギリシャ語が共通言語のようにして存在していたので、本当に楽だったんです。今で言ったら英語みたいなもんですよ。で、だからパウロはヘブル語に長けていたのみならず、もちろんギリシャ語も流暢でネイティブのように当然話していたわけですね。だからパウロがこの現地人みたいなこのところに行っても、ルステラのところではなんかこの自分が神様としてこう拝まれるようなことが起こった時は、多分ね、ルステラの言葉でみんな話してたと思うんですけれども、でもギリシャ語も通じるわけでしょ、そこで。でギリシャ語話せるわけですよ。だからこれも瞬く間に福音が広がってですね、そして本当にこの神の真理について正確に伝えることのできるこのギリシャ語っていうのを神様が残してくださったという、まあ、いろんな意味で時が満ちていたんです。で、今度はユダヤ側から話しますと、何かというと、これはダニエル書に書いてあります。ダニエル書には、このネブカデネザルが見た夢と、あとダニエル自身が見た夢がありますけれども、バビロン帝国、世界帝国の後の世界が書いてあるわけですね。ユダヤ人が祖国を失って、そして異邦人の支配を受けてどうなっていくかっていう話が書いてあるわけです。バビロンから次にメディア・ペルシャ帝国です。その次にギリシャ帝国です。そしてその次にペルシャ帝国であります。で、そのペルシャ帝国の後が、いや、間違った間違った、ギリシャ帝国の後がローマなんですね。それがネブカデネザルの人の像によれば鉄のすねなんですね。そして、ダニエルが見た獣に従えば、この鉄の牙のある、あと鉄の角がある、角は鉄だったっけ、忘れちゃったけど、ちょっと今 変なこと言っちゃいけないからね、確かめますと、鉄の角としか書いてないですね。牙が鉄です。角は鉄とは書いてないですね。いずれにしても鉄の牙のあるこの獰猛な、あれだったんですよね。帝国でした。で、ローマがこれだったんです。で、ローマは本当に軍隊が有名です。非常に組織だって、そして国々と戦う時にもことごとく、その彼らは鉄で牙でこの噛み砕くかのようにですね、この征服していくことができたわけなんですよね。なんか映画で、ほら、古代の映画好きな人はね、ローマ兵とかね、こう出てくるのを見ると思うんですよ。で、まあイエス様の映画の時にはしょっちゅうね、ローマ兵出てきますから。この前の復活の映画もう本当によく描かれてましたけれども、そのローマのね、100人隊長かな、彼は、主人公は100人ですかね、1000人ですかね、1000人隊、100人ですか、100人隊長で出てきましたよ。で、そういう時代でユダヤ人はですね、ずっとずっとこの異邦人の支配の中であえいでいました。で、ガリラヤのところでは、このへいガリラヤにおいてはイザヤ書の9章ですよね。ガリラヤが暗闇の中にいたと、異邦人のガリラヤと書いてあります。もう異邦人のガリラヤって、アッシリアの時からですね、今度はバビロンが来て、そしてずっとこの異邦人の支配を受けて、圧政の中にいて、あえいでいる時に光が来るって話なんですよ。だからローマ時代のこの時にはユダヤ人のメシア待望以上に熱望って言った方がいいかもしれない。これがね、頂点に、沸騰点に達していました。 で、こういう時に御子を神が使わされたというふうにつながるんですね。この定めの時についてかなり長く話しましたが、御子を使わすという言葉はとっても大事です。ご自分の子であり神ご自身が使わすという言葉はね、宣教者として立てられたということです。あるいは使徒として立てられたと言ってもいいでしょう。神と同じ身分であられる方が、神という属性そのものは捨てていないんですけれども、しかし横に置かれて地上にいる人々と一つになって、その中にいる人々を罪から贖い出し、ご自分のものとする、神のものとするために使わされたと。神がその使わしたわけなんです。宣教師が外国に出るときに、その国の文化や社会があるわけですよね。で、そのキリストのゆえに、その文化や社会を自分のは捨てて横に置いといて、それで現地の言葉や文化を、これを取り入れることによって、自分のクリスチャンであるというアイデンティティを持ちながらそれをやっていくわけですね。そしてイエスも伝えていくと。中国内地に宣教したハドソン・テイラーは、新王朝の時代、弁髪という髪型わかりますか？なんだ、ちょんま、日本のちょんまげよりもっとなんかすごいよね、なんか。ちょんまげだとこの横は残すけれども、上の方だけね、こうなんか、そうそうそうそう。で、今写真も残ってますね。あれ、ハドソン・テイラーのね。白人ですよ、からイギリス人ですから。ですけれども、そうやってキリストの証を立てていったわけなんですね。イエス様ご自身が人の姿を取られたのはこういうことです。人の文化を身にまとわれたんです。人の言葉を身にまとわれたんです。人と一つになるために、そして神を表すためにですね。で、この方を女から生まれたもの、律法の下にあるものと、女から生まれたっていう言葉が書かれていて、女から生まれたというのは、一種のこの人間の弱さを身にまとっているという意味合いがあるわけですね。女が生みの苦しみをしなければならないと神様が言われましたけれども、そのような罪をも抱えてしまっている、この、人間のありありとした姿を表していて、イエス様はこの肉体、罪こそなかったものの、肉体の弱さのすべてを身にまとわれていたわけなんです。で、あとこの女から生まれたものっていうのは女の子孫ということもあるでしょう。これは予言として、女の子孫、女から生まれるものとして、このキリストが来ることがね、創世記の3章の15節に書いてあるわけですね。お前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。で、聖女マリアから聖霊によって、聖女マリアが聖霊によってイエスも身ごもったわけです。で、あと次に、律法の下にあるものっていうのは大事ですね、ここね。だから女から生まれたという人間だっていうだけでなく、彼はユダヤ人だったんです。ユダヤ人、人としてユダヤ人であり、ユダヤ人であることをイエス様はやめられませんでした。ユダヤ教徒としても生きていかれたわけです。ラビだったしですね、イエス様。当然ながら、そのユダヤ教の慣習や律法にも従われたんですね。で、福音書の中には対立が起こります。でもイエス様は律法に違反してた、律法から離れたのでは全然ない。イエス様はそのことを誤解をね、払拭するために、私は律法預言者発揮するために来たのではないと、成就するために来たんだと言われましたよね。一点一角でもそれを破ることを教えるものはね、もう御国の中では最も小さなものとなると。そうじゃないですね、教えなさいと言われたわけで、何にこの対立が起こったかって言ったら、逆に律法学者たちが作ったしきたりが神の戒めをないがしろにしている。だから、そのしきたりを、このしきたり そうですね、律法の解釈をしていく中で、その解釈が自分が守ることができるように見せかけることができるような解釈というのがいろいろと設けられていたので、それに対して神様の戒めを敬うイエス様は、まあ結果的に彼らの解釈を破っていったわけですね。例えば椿をね、かけて泥を作ってはならないとかっていうのは、このミシュナっていうのに書いてあるらしいんです。この安息日やっていけないということで、だから生まれつきの盲目の人がね、この椿でこう泥を作ってそれを目に塗ってっていうこと、あれもう完全にこの安息日に違反する、彼らにとってね違反することをイエス様は行われたわけなんですよ。でも律法そのものには破ったことには全然なってない。で、イエス様がお生まれになった時もそうですね、もうすごいガチガチの非常に敬虔な、マリアとヨセフ、この神を敬い律法も重んじたマリアとヨセフの中に生まれたわけです。8日目にはちゃんとモーセの律法に従って割礼を幼子イエス様に、施しですね。で、清めの期間というのがありますけれども、それは何かって言ったら、ほら、不浄の期間ですね。この特に出産した時にはかなり長い期間がありますが、それが終わってですね、で、あと初子、長男は神のものですから、生贄によって贖わなければいけないと。だから神様にこの生贄っていうか、その代金を支払うっていうか、その子羊をによって買い取らなきゃいけないっていう戒めもありますから、で、そのためにエルサレムに登ってるんですよ。で、しかも生贄を捧げる時、彼は貧しかった。でも貧しいには貧しいなりのレビ記に書いてますけれども、家鳩とか鳩をね、捧げなさいっていうのを彼らは守ったわけなんですね。で、このようにして律法のもとにイエス様はお生まれになったわけです。ですから、これは私たちにも適用できてですね、この日本に生きることについてですね、キリスト者になったということはキリストにつくものになったということを先ほど話しましたけれども、同時に神の愛のゆえに、キリストを知らせるために、同胞のためにもついていくものなんですね。つまり日本を愛していく。日本の味方になる。キリストのゆえにですね。そして、人となられただけではなくて、このユダヤ人となられたわけですが、目的が律法の下にあるものを贖い出すとがあります。贖うというのは、これ、出エジプト記を思い出すといいんですけども、奴隷状態になってイスラエル人を神様が力強い腕で、このパロとエジプトに災いを下しながら、こうエジプトから解放した、連れ出したわけでしょ。同じように罪の奴隷、死の恐怖の奴隷の中にいるものを縄目から解き放って解放して、ご自分の所有の民としていく。で、対価を払っていきます。この犠牲の子羊が過ぎ越しの祭りにあるわけですね。で、血を流しましたが、イエス様も同じように十字架につけられる前に、吸い越しの食事において、ブドウ酒の杯が、これが私の流される血であると言われたわけなんですね。で、これで贖い出す。で、その結果として、私たちが子としての身分を受けることができるようになると。十分に神の約束を、相続を楽しむことができる子としての身分なんですね。これが養子縁組と言ったらいいでしょうか。英語だとアダプションですね。だから神と御子との関係がある、その関係を私たちにもお裾分けじゃないんだけれども、この分かち合われて、分け与えられて、キリストにあって私たちが神の息子となって、子供となって、そして神の家族の中に入れられているんだという、すごいことが起こってるわけなんですよ。だから、キリストと神な、父なる神との関係を私たちは見ればね、私たちとキリストの関係、神様との関係というのは見えてくる。例えば、キリストが父なる神に選ばれたという選びを、私たちも引き伸ばしてくださって、キリストによって選ばれたんですよ。あと、イエス様が地上で聖霊に満たされました。バプテスマを受けられた後に聖霊が与えられて、聖霊に導かれてイエス様は行きましたけれども、私たちも、この御霊、その前にイエス様、御霊によってこのマリアが身ごもったわけですよね。聖霊によって。で、私たちも御霊によって神から生まれて、 そして聖霊を受けて働きを行っていくことができるようにしてきました。イエス様は死なれました。蘇られました。で、同じように私たちも古い人に死にました、キリストもに。そして新しい人にやってこの蘇ったわけですね。で、事実今度は死者からの肉体の復活をも経験します。イエス様は天に昇られましたけれども、私たちも同じようにイエス様がもこの、再び空中にまで来られるときに私たちも引き上げられるわけです。そしてキリストもにいるわけですけれども、この栄光の姿に変えられてキリストに似たものにされて、そして主が戻って来られるときに私たちもその栄光の姿で戻ってきて、神様の国をイエス様が治められるときに私たちも一緒に治めると。神の家族というのはこういうことですよ。神の関係の中に入れられたっていうか、すごいことでしょ。で、次にね、もっとその詳しい話というか本質的な話をしてるんですよ。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたと。子であるがゆえに、神が御子の御方を御霊を使わせて、これ三位一体の神がもうもろ関わってらっしゃる。父なる神と御子と御霊と関わっておられる。で、子であるからからアバ父と呼ぶことができるっていうのは、これね、もうローマの8章の15節に書いてますけれども、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなくて、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びますと。父なる神がおられて御子がおられますが、で、御子が父を知っている。で、その御子が神の御霊を父のところから私たちに使わせてくださったと。で、このようにして近づいてくださいました。で、アバ父、このアバっていうのはアラム語なんですが、ヘブル語もでも今同じですね。イスラエル人の家庭を家族を見たことある人はね、絶対聞きますね。子供たちがアバアバってこう言ってます。アバ、まさにこのアバですよ。セム語、同じね、アラム語もヘブル語もほとんど同じなので、同じ言葉が使われています。で、お父ちゃんということです。お父さん、そういう親密な関係になることができていると。息子としもべの違いを比べていきたいと思います。第一に、息子は父と同じ性質を持っています。そうですよね。人間の子供は人間です。息子は父と同じ性質を持っていますが、しもべは、まあ、同じ人間、人間ではあるけれども、なんていうのかな、DNA は違いますよね。それと同じように持ってません。父と同じ性質を持ってません。で、第2ペテロの1章の4節に、この神のご性質に預かるものとなったって書いたんですね。私たちが神の性質に私たちが預かった、この新しい性質を受けているけれども、しもべは受けてないです。そして息子というのは父を持っていて、しもべというのは主人しか持っていない。だから今見たように、アバ父ということができる関係があります。で、イエス様も私の父はと神のことを言われたので、妬みを受けたんですね。ユダヤ人からね、妬みを受けました。で、今度は息子は父から愛されていることを知っているので、愛のゆえに父に従順に従います。でも、しもべは主人からの罰を恐れて従っています。で、私たちクリスチャンの戦いはここにあります。私たちが自分が何かできていないことをことさら自意識が強くなって責めてしまいます、自分を。 でも戻るべきは神に愛されているっていうところなんです。神の愛があってこそのそこから出てくる従順なんですね。で最後に、しもべは貧しいけども息子は豊かです。放蕩息子のことを思い出すといいでしょうね。彼は、財産のすべてを使い尽くしてしもべとして父に雇ってほしいと願ったけれども、父は恵みによってね息子の身分を回復させましたが、そして最後にもう一つの違いが出てきます。7節ですから、あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人ですと。奴隷は相続がないですが息子にはあります。で私たち相続ね受け取ってますけれども、まだそれが何て言うのかな、受け取ってるんだけどまだ実現を見ていない、体の賄いがまだされてないですね。そして御国を実際に受け継いでるってことはないですけれども、でも、 もう霊的には受け継いでおります。でこうやって約束の子供の意味が分かりました。で次にガラテヤ人の信者が陥っている律法主義について責めます。しかし神を知らなかった当時あなた方は本来は神ではない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか。パウロは以前異教徒であったガラテヤ人に言ってるんですね。ガラテヤ人たちはイスラエル人じゃないですから、律法とは無縁の生活を送っていたわけです。でも神々の奴隷だった。肉体の欲望の奴隷でもあったし、また異教の教えと儀式の奴隷でもあったわけなんです。もう私たち日本人でクリスチャン、親がクリスチャンでなければね、私たちもそのことよく知っています。いろんな儀式があって、さまざまなしがらみがあって、で人と神との関係はもとより、家族の間にある信頼関係、愛の関係までもが教えられていくようなこの制度というものをよく知っています。だから本来は神ではない神々の奴隷であったということなんですけれども、ガラテヤ人もそうだったんですね。で 神を知ることができるようになったと彼ら。でここでパウロは本質的なことを言っています。知る、いや知られているっていうふうに言い換えています。私たちが主体的に神を知ったという事実はあるはあるんですけれども、それよりも主が私たちを初めから知っておられて、憐れんで選んでくださって、神を知っているというよりも神が私たちを知っておられるという慰めですね、これね。でこうやってキリストになって自由にされた。ところが偽教師たちが教会に入り込んで、モーセの律法を守らなければ救われないと教えて、さまざまな儀式を行い始めたわけなんです。そしてあたかも自分の霊を高めて、それで救いの完成へと導くように見せかけているけど、実は昔のしきたりと何ら変わらない奴隷状態にするものだということです。で無力無価値という言葉をパウロは使ってますけれども、無力っていうのは律法がね、守ろう行おうとしてもその力が与えられてないと。で無価値っていうのはせっかく約束が与えられているのに、その相続を手にしているのに、信仰によって喜ぶのではなくて、律法の下でしもべとなって財産を得ていない状態だということですね。そしてあなた方は各種の日と月と季節と年とを守っていますと。これ具体的には日というのは安息日ですね。で月というのは新月ですよ。新月の祭りがありました。で季節っていうのはこの水越の祭りなどの例祭ですね。あとは安息年っていうのも7年おきにありましたし、ヨビルの年は50年おきにありました。でこのようなものを守っているのはあなた方が昔ガンジラガムになっていた異教と何の変わりもないんですよと言ってるんですね。でこれらを守ること自体が間違いということではないんですね。ユダヤ人でイエス様を信じている人でも これらのことを緩やかに守っている人たちがいます。で、それはね、動機が正しければいいんです。この全てのことを成就してくださったイエス様をこの思い起こすというために行っている、またはユダヤ人の中に生きているので、この社会的に、例えば私たちが正月の行事をね、おせち料理食べるじゃないですか。ある人はクリスチャンを袴着るかもしれない、ね、でそういう感じで、このユダヤ人も杉越の祭りっていうのはそんなに宗教的じゃない人もね、杉越の祭りの食事を食べますし、そういう意味で杉越の祭りをやるってこともあるわけですよ。また宣教目的のために、この同じ同胞の民が救われるためにということで、この各種の戒めを守る。例えばイスラエルにある教会というのは土曜日に礼拝を守ります。だって土曜日が全部休みなんですからですね。でこういう感じでいいんですよ。ただ問題何かって言ったら、これをやることによってあなたは真っ当なクリスチャンになるんですよと。これをやるから何ていうのかな、本物のクリスチャンですと。これがまずいんですよ。これがまずい。私たちのクリスチャンとしてのアイデンティティは唯一、罪許されて恵みによって救われたものだということです。恵みによって本来地獄に行かなければいけないものにもかかわらず、今ここに私は立っています。恵みによって立っています。この中にある先ほどの約束の相続ですね、約束を受け継ぐ恵みを喜んでいく、これが教会であります。そこにこういう違うものがね、入り込んでいくというのが非常に大きな問題であって、11節に、あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じていますと。がっかりしてるんですよ、簡単に言うと。心配してるんですよ、めちゃめちゃ。せっかく労したのに無駄だったんじゃないかって、これね、結構パウロ使ってるんですね。他に無駄になった、無駄という言葉はね、第一テサロニケにも書いてますね。この悪いものがやってきてね、その働きを、労苦を無駄にするんではないかって。まあ、これは簡単に信仰から離れていくとか、異なった福音を信じて、本当に離れていってしまうということですよね。で、こんなにも早くってね、パウロは言いましたけれども、育てるのって時間かかるんですよね。本当に実が結ばれていくっていうのはすごい時間かかるんですけども、離れる時って一気に離れちゃうんだよね。ちょうどなんか育ててる時に農家の人がね、台風が来ちゃって、今までもう何ヶ月もかけて作ったものがね、一夜にしてなくなっちゃったとかね、あるわけじゃないですか。それと同じようなことが、この霊的にも福音宣教の中で弟子を作っていく中で起こっていくということなんですね。このことを案じている。だから後でパウロが、これは次回も学びますが、再び生みの苦しみをすると19節に書いてますね。キリストが形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと。嫌だよね。なんかお母さんどうですか、自分が産んだ息子がね、またなんか自分の中に入ってきちゃって赤ん坊になってね、そしてなんか生みの苦しみ、もうもうあの痛み嫌だよってなるじゃないですか。でそれをね、パウロはまたするんだということをね、言っているんですよね。ということで、分かったでしょうかね。この約束の子供になっているということと、幼稚な教えの奴隷になってしまうという、ことの違いですね。そしてこう、あたかも規則に従っていくというのは良いように見えるんだけれども、それは私たちがキリストを知る前のこの奴隷状態であった時と全く自分を変わらないものとしてしまうと、いう後戻りなんだよと、前進ではなくて、ということですね。非常に私たちの肉は何かをすることを喜びます。その誘惑があります。いかにこの福音の中に踏ん張っていることができるか、ということですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。ここでじっくりと今日は学ぶことができて感謝いたします。主よ、あなたのこの、豊かな、救いのご計画、 しかし深い救いのご計画、私たちがもう一度この必要な時に聖霊によって思い起こさせてくださって、深い知恵を与えてくださって、私たちがブレることがないようにしてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。